皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは、8月9日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、政府が破滅して日本は進化するという話です。今は本当にですね、国の原点というものが問われてるんじゃないかなと思うんですね。例えばアメリカですと、1776年の建国の原点に戻ろうと、ここは権利の焦点となりましてですね、世界で唯一、神からの人権をね、形にする国として生まれたんだと、いう思いがありますよね。その原点に戻ろうという話ですから、支配される国民ではないんだっていうことですね。あるいは経済的な利益で集まった国民ではないんだというところですね。なんか面白いなと思いますが、その意味で言いますと、日本もですね、この原点というのはすごく重要なことなんですね。日本の原点のはっきり言ってよく分かんなくてですね、天地創造から続いているような話になっておりますから、はっきり言ってよく分かんないんですけども、一つ言えることはですね、過去の歴史を振り返ると、政府が破滅して日本が進化してきた、これは間違いないことだと思うんですね。もともと日本は大陸にくっついていた、そういう場所だったわけでありますが、それが大陸から離れてね、今のような島国になっていくわけであります。で、少なくとも縄文時代ぐらいまではですね、人口もほとんどいなくて、静かに暮らしていたらしいんですね。あまり大きなというか戦争した跡がないらしいんですけども、で、平安時代以降、弥生時代以降になりますと、こう戦争ということになってきまして、いろんな、部族が、北から南から西から入ってきてね、東からっていう説もありますけども、入ってきて、で、この国の中で、権力争いもしたことがあると。で、しかし、ただ一つの民族が全てを支配するってことにはならなくて、和すっていうことですね。和すということで、和をもってたっとしてなしということで、みんながある種こうなんか会える形でね、国を作ってきたということであります。そうは言いましても、この時代の変化とはものすごいものがありまして、稲作が入って、水田耕作が入ってきた頃そうだし、仏教が入ってきた頃そうだし、あるいは鉄砲が入ってきた頃、そして西洋文明が入ってきた頃、いろんな変化があるわけであります。で、もともと日本人ってものすごく新種の気象が激しくてですね、新しいもの大好きなんですね。だから日本っていうのは、このアーミッシュみたいな生活はなかなかできないんですよ。こう、文明に背を向けてですね、古い、形をそのまま守り続けるっていうのは、多くの日本人にとってみるとなかなかできないことのように思いますね。新しいものを取り込みながら、しかし古い日本と融合させて前に進むと、これが日本のやり方でありますから、古いままの政府っていうのは、新しいものを取り込みないがゆえに、それはやっぱり人々にとって不満のもとになりますね。同時に、その新しいものを取り込むだけの政府っていうのも、そのままだと外国になんか日本が飛んでっちゃうような感じしますんで、古い日本と融合させるために、そこでこの政府の暴走を止めるっていうことがありまして、で、それは新しいホテル政府を倒すという形でですね。ですから、例えば何でしょうかね、平安時代ってありますかね。京都の都ありますね。ずいぶん長く続いたわけでありますが、平清盛が出てくるわけです。平清盛はですね、福原に都を持ってっちゃいますね。神戸ですけどもね。で、京都はえらい寂れちゃうわけですね。京都は政治的には破滅しちゃうわけですね。北条記の世界ですか。で、しかし、その福原に行った、清盛たちも最終的には滅ぼされて壇の浦に沈むわけであります。で、まさに平家滅亡ですね。で、それで日本は全然終わらなくて、東国で鎌倉で新しい幕府が始まりまして、それは本当は日本の進化だったと思いますね。はい、古代の、貴族によるね、専制政治から、武士が出てくる政治に変わりましたですね。で、しかし、これも後に北条氏の横暴っていうのがあって、破滅いたしまして、鎌倉幕府が破滅いたしまして、で、その後醍醐天皇が出てきて、建武の新政やると。でも、これも3年でひっくり返っちゃって、で、室町幕府になると。室町幕府も、しかし、なかなかうまくいかなくて、応仁の乱がありましてですね、これで実質的に京都が焼け払われちゃって、 まあ、あの鎌倉は室町幕府も実質的には破滅しまして、でその後はこの戦国時代になりますね。戦国時代もですね、まあ、例えばその武田とか上杉とかすごい武将がたくさん出てくるわけでありますけども、最終的にはこれ破滅いたしまして、織田信長が天下を取るわけであります。でも織田信長の天下も破滅いたしまして、豊臣秀吉が天下を取ります。でしかしその豊臣も、やがて滅ぶ時が来まして、大阪城を焼け落ちまして、徳川の、まあ、太平の世が、続いていくわけですね。しかしこれも、幕末っていうことで、これ滅びまして、で明治維新になっていくと。いずれもですね、その政府が滅亡することで日本は進化するんですね。ある意味で言うと、なんか日本がちょうど進路を変える時、新しい時代に向けて今までのこの政治だともう耐えきれない、国だと耐えきれないっていう時に日本は国を変えていくんですね。ですから今このブリックスが台頭してるっていうのも、アメリカがね、そのトランプが出てきて国をひっくり返したっていうのも、いずれもこれ世界の秩序が変わってきてるからですよね。これイギリスが、世界の統制をもうできなくなって、イギリスによる世界の統制ができない、いわゆる多極化になってきたから変わっていくわけ で当然日本のようにですね、イギリスの子分からアメリカの子分であることを自慢してた国はですね、真っ先に変わらなきゃいけないわけでありますね。ですから今のこの明治朝政府が破滅するのは、まあ当然でありましてですね、でこれで日本は終わりにならないわけであります。日本は進化するわけでありますね。まあ、このあたりがですね、まあ、民族によっては時の政府の滅亡イコール民族の滅亡であるというところもあるんですよ。もうこれはなんかその、まあ、正直言って今のイスラエルなんかそうなんじゃないですかね。あれね、イスラエルのなんかっていうのは今の政府がなくなったら、例えばネタニヤフ政権がなくなったらですね、まあ、あのネタニヤフ政権が黙ってなくなるとも思えないんですけども、まあ、今のとにかく政府がなくなったらイスラエルどうなるか分かんないですよね。ユダヤ人もどうなるか分かんないですよね。あそこのパレスチナにいるユダヤ人はね、世の中にこういう国もあるんですよ。あるいはなんかその、まあ、日本の戦国時代のようにですね、今一つの国として持ってる方が不思議でね、もっとバラバラにならないと落ち着かないというところもそれはありますよね。まあ、ですからその政府の滅亡、政府の破滅というのはいろんなドラマを引き起こしまして、でやっぱりその落ち着くとこまでそれ変化は続きますよね。これ連鎖反応が起きてって、やがて落ち着くとこまで行くと、ソ連の崩壊が91年でありましたね。1900でも89年にベルリンの壁の崩壊が起きまして、でその後すぐドイツが東西ドイツ統合になって、すなわち東ドイツが潰れて、で91年の末にソ連が潰れて、それあと2年ぐらいですね、93年ぐらいまでは旧ソ連圏ってある種内戦みたいな状況だったと思うんですね。だからこの政府が破滅することで、破滅する前からいろんな出来事が起きてって、で破滅を挟んで、まあ、しばらくは動きが激しかったということですよね。だからまあそんな風に考えますとですね、日本の方もですね、すっとなんか次が変わるっていうことは全くなくて、むしろ世界が多極化するんだと日本も多極化なんですね。もともとその日本ってですね、人にこう支配される国民じゃないんですよね。ここすごく重要なことで、金とか武力によって支配されることで国を作ってるっていうところとはちょっと違いまして、日本はですねもともとなんか住み着いてるんですね。で、まあ、古代からいろんな人たちがやってきまして、それぞれ自分の居場所を定めて住み着いておりますから、中央政府がどうだろうと、俺はここに住むんだという人たちがたくさんいるんですね。で基本的には山の民でありますから、日本は、山幸海幸野幸という有名な神話がありますでしょう。山幸海幸野幸ね、結局日本を実は語り継ぐっていうのはあれ山幸なんですよね。山の国なんです。山のための国です日本ってね。ですからそういう工夫が好き で人にあんまり頼らない、自立して自分たちでこう横に連携食って作って生きていくっていうのは日本の本当に国の元々な形なんです。ですからこの、まあ、大きな政府ができてみんなが一つになる時というのはよほど大きなハードルを越す時だけですよね。まあ、主に大陸から強大な文明が入ってきて、でこの文明の波をですねやっぱり越すためにそのみんなが手をつなぐみたいなことが基本なんですよ。でそれがなくなったらあとはですね自分たちで大体やっていく国ですね。 山の民ということを考えれば分かりますように、人に頼ったら生きていけないわけですね。一時が万事、災害のことから病気のことから全部自分たちでやると、それがこの日本のある種の遺伝子なんですね。ですからこう今なんか見ててもよく分かりますけども、言われた通りしかものができませんというのはもう従属に甘んじてるってことで、言われた通りしかものができませんってことになると、会社クビになったら不安だし、で政府潰れたらもっと不安だと、不安しか後に立たない。すなわち誰か自分を支配してくれないと自分は生きられないと思っている人は今非常に不安でしょうね。これがですね、さっき言ったように国によってはですね、支配するものは崩壊すると自分たちの住んでる基盤までなくなっちゃうという国ありますから、そういうところにとってみるとですね、これ何らかの方法でこれ立て直さないとやばいということになりますが、もともと日本って全然そうじゃないですね。さっき申し上げたように今の政府が潰れると結構日本が進化していくんですね。だから進化を止めてた古い政府が潰れることで進化が加速すると言ってもいいんじゃないでしょうかね。幕末なんか完全そうだったと思いますけども、今はだから日本だと平成がそうですよね。平成の日本がわけのわからん日本で、アメリカに乗っ取られた政府でね、これがその本来の日本の成長を止めてるわけですよね。だからこれ崩壊して、またこれ崩壊するということはアメリカの方がイギリスが破滅するわけで、英米の破滅で日本のその明治政府が破滅していくわけですから、順番に玉突きになってるわけですから、それは政府の従属してる人にとってみれば大変なんでしょうけども、新しい日本の進化であって、いろいろ面倒くさいことありますわな。政府が間に入ってやってる仕事って多いから、それがなくなったら確かに面倒なんだけども、面倒なことっていつでもありますよね。面倒なことは克服しながらですね、新しいやり方で考えて行動すると、新しい日本の始まりであると進化であると考えて行動すればいいだけのことで、別に日本が終わるってことは全くないわけでありますね。でこの先の日本の進化ってことを考えると、もう本当に私が前から日本再生プログラム推進フォーラムなんかで申し上げた通りになりまして、日本はとにかく自然自治の国であると、自然に収まる国であると、それから自然の形を生かしてね、皆さんの住む場所が決まってると、山とか谷を境にね、川を境にこう住む場所が決まってると、であとはやっぱ特産物を大事にしていて、平等も大事にしていて、しかしやっぱり商売もね結構熱心にやっていて、海外にも出ていくというような、生と動どうっていうんですかね、動く時と静かな時が、両方混在しているような、そういうなんか生き様でありますよね。それからやっぱり発明が大好きで、工夫が大好きで、何度も自分たち発明工夫をやって、自分たちなりにこう物事を改善し、イノベーションして時代を前に進めていくと、誰かに言われてなんかするんじゃなくて、自分たちで考えて 誰がやるっていうこともなく前に進んでいくと。東日本大震災でものすごい津波が来た地域なんかもですね、津波で一瞬にしてその行政なんか止まっちゃったところがたくさんあったわけでありますね。あるいは昔の、津波以前のリーダーたちがもう出てこれなくなったところもたくさんあったわけであります。でもそういうところでですね、次のリーダーが下から湧いて出てきたところはそのまま復興していったんじゃないですか。で下からリーダー湧いてこなかったところは、みんなよそ行っちゃったと。でもよそ行ったって外国行くとあんまりいなくてですね、国内どっかにいるわけでね、だからリーダーが出てくればそこで立て直しできるし、リーダーいなければリーダーがいる他の場所に行って立て直すと。だからこの、20年ぐらいね、観光でも健康でも農業でも新しい動き相当地方を中心にありますけども、やっぱリーダーのいるところから花が咲いてると、これその中で、今までのね、日本じゃできなかったこと、新しいこと次々と行われてきてますよね。町おこしもそうだし、新しい農業もそうだし、それからいろんな教育もそうですよね、それから医療もそうですね。確かに日本は進化してるんだと思いますよ。で逆に言うと、そういう進化が今政府によって止められてるところ結構ありますよね。余計な法律があるとか余計な利権があるとか言ってですね、もっといいものだったら大々的にやればいいのに、制度が邪魔して、あるいは利権が邪魔して物事を止めてるところがたくさんありますよね。世界秩序もそうですよね。なんかアメリカがさ、アメリカの戦争屋に乗っ取られちゃってるから、戦争の国日本になっちゃってるわけだな。これ非常に迷惑でありまして、世界も思ってると思いますよ。何が戦争の国日本だと。コミケ見てみろと、それから秋葉原の人形見てみろと、日本人がもう一回鉄砲を持ってですね、戦争中みたいに戦えるわけないだろうとみんな思ってると思いますよ。何をバカな口聞いてんだろうなと、所詮金の話よと、みんな世界は思ってると思いますよね。その通りでありまして、 ですからそんなのもですね、くだらないことを言っているアメリカ戦争屋とそれを真に受ける日本政府があるからですね、本来の日本がね形作れないだけのことでありまして、でこれはまたですね武力で倒すとか言うとこれはまた大騒ぎになりますんでね、勝手になっから潰れていくわけですよ。この木が、ね、果物がですね熟れて落ちるみたいな感じ、あんな感じで少しほっとくとですね熟れて自然に落ちるわけですな。そうするとなんか内戦っていうことなくですね、まあ、終わっちまったんだから次やれいいって話の中でなるわけで、だからこう見てても誰もあんまり手出さないですよね。日本政府なんとかしようとかですね、それから大企業なんかの行き詰まったところありますよね。大企業も本当にはっきり分かれてると思うんですけどねまあ大体にして大きいところは大変なんですけども、まあ、それでもまあ未来がね風が吹いてるところともういよいよ終わりのところとありますけども、終わりのところも誰もなんかその蹴飛ばして倒そうっていう人はあんまりいませんですよね。静かにみんないなくなってて、残された人はますます何もできなくなってて、でも自分が原因で潰れたって言われて嫌だから、今日一日自分が原因で潰れたって言われないように頑張るというそんな感じで結構やってますよね。だからこう内戦を防ぐ知恵って日本って結構激しいよね。すごいよね。アメリカなんか正反対ですね。アメリカなんか真正面からね論争を挑みますからね。で論争できないから手が出るし鉄砲出ますからね。ああいう国とだいぶ違って、日本はやっぱり、こう内戦を防ぐ知恵っていうものはいろんなところで、強いんじゃないでしょうかね。でもですからもう要するに終わるものは終わるわけでね。でそのことが悪いっていうことだけじゃなくて、どう進化するかですから、やっぱりその進化を阻む最大の障害は自分自身にあるんだと。その依存症ですね、従属していないと不安でしょうがない、自分で考えられない、自分で行動できないっていうことが、それは自分自身の進化を止めてるわけで、でもともと日本ってそういう国じゃないね。アメリカにしてみればそのアメリカは経済の国でもない、支配の国でもない、法と秩序の国で基本的人権を守る国なんだと、そういうふうに言い出したらですね、アメリカでこう商売どうしようって話は二の次三の次になりますな。そうすると今のアメリカの現実とはだいぶ遠いかもしれない。でも随分は遠いとこまで来ちゃったから原点に戻ろうって話でしょ。そういうふうに考えると日本もそうなんだね。もともとなんかですね非常に、まあ、日本政府が緻密になんかいろいろね日本人をこう、まあ、コントロールしてた時代もありますよね、戦争中中心に。でもこれが異常な時代だったんで、この異常な時代の残りがですねまだ多少のあるんだけども、これに戻れと、もっともっと支配してくれと、もっともっと従属させてくれという方が逆に言うと間違いで、随分遠くまで来ちゃったから本来の日本に戻んなきゃいかんと、こういうことになってるわけですよね。そうするとやっぱり、まあ、地産地消も大事だし、民生を大事にしてね、民の力で動かさなきゃいけないし、やっぱりリーダーは民から出していかないとダメだしね。それはなかなか大変なんですよ。で山も川ももう一回自分たちで直せないかんでしょ、あれ。なんか誰かがインフラを作って維持してくれるなんていうわけじゃないから、インフラだって自分たちであれ作んなきゃいけませんからね。そうするともっとなんか手軽にできるいろんな新しい技術だとか新しい発明なんかどんどん入れればいいわけだな。もう遠慮がないわけですよ。政府が余計なことをね言うから遠慮しちゃってるわけで、それなきゃですね自分たちやんなきゃ生きていけないと思ったら何でも自分たちやりますな。その力は日本人今でもちゃんと持ってると思いますね。だからそういうような日本人の原点に皆さん早く戻りましょうってことですね。今だいぶこうなまっちゃってるわけですけども、近代化ということでですねなまっちゃって、もう少し言うならばこれ江戸時代以降の官僚システムだよな。江戸時代からも日本はものすごいびっちりとした官僚システムの中にいましたから、まあ、これになりきっちゃうとですねどうもなんかその世界が狭くなってしょうがないわね。官僚のピラミッドの中でしか物見れなくなりますから、まあ、だいぶそういう人減ってきたとは思うんですけど、まだいないことはないよな。そうすると世の中全然見えないからまあ今だと一番上にアメリカ戦争屋がいてね、まあ、やってるわけだけど、まあそれしか見えないと、まあそれはなかなか大変だと思いますが、しかしもう終わるものは終わりますからね。したがってこの、まあ、大切なことは、日本はさっき言ったように内戦を防ぐために、よほどイギリスがね後ろで糸を引いたね明治維新みたいな形、まあ、外国の影響下があるようなことはあれば別ですけどね、明治維新みたいなね、そういうのも なければ内戦とかやらずにですね、コロッと動かしていくんですよね。だからその破滅のですね、破滅の、まあ、手助けをするというよりも、破滅後の 新しい日本の進化に自分がどれだけ参加できるかっていうことが100倍も200倍も重要なんだということを申し上げたいと思いますね。もう潰れるときはですね、もうはっきり言ってほっときは潰れるんですね。で、見えたらもうその後もまず戻るってことはありませんから、もうだからどうやって進化させるか、自分はどのような分野で何の仕事をして世の中進化させるのか、それを真剣に考えてですね、どんどん行動していけばいくらでも今時間あると思いますよ。まあそんなことで国によってこの先の変化の形違いますけども、日本もねそれなりに頑張っていけば楽しい時代が来るかなというふうに思っております。というところで今日の藤原直哉の日本と世界に一言、政府が破滅して日本は進化するということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。